田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
こんにちは、ナビゲーターの栃尾恵美です。
さあ栃尾さん、
はい、
私もですねとうとうフィットビットを買いまして。
あ、すごい、
はい、
私最近知ってないのに。
あのね脈拍心拍数、うんう
ん、心拍数、はい、
なんかねちょっと何かあるとね150ぐらいまでいっちゃうの。
はあ、それは分かんないけど。
お酒とか飲んだら普段ね70とかね60なんですけど、もう150とかバクバクバクバクって大丈夫かなと思って。
寝てる時が結構バロメーターみたいですよ、
うん、あ、そうですか、
うん、寝てる時に低めの方がいいみたい。
なんかね、とちおさんすごい前に私はプロ選手並みの心拍数だって
なんかアスリート並みって、
そう言ってた言ってた、
この年齢にしてはって、うん、出てきたことあります。その時は確かねランニングしてたんですよね。
あ、そう、
はい、
いや、あれでも寝てる時のね心拍数とか、
はい、
勝手にね眠りの評価とかやるわけですよ。
そう
だから8時間ぐらい寝てるのに、なんかね、あなたの寝てる時間は6時間半ですとか言われて、1時間半はなんかね起きてるみたいな怖いよね。
起きてる？
あの目が覚めてる状況。
あ、はいはいはいはい、
ね、意識はしてないけど
浅い眠りっていうか。
怖い怖い本当に1時間半もね、
うん、
無駄があるってことでしょ睡眠にね。
まあ無駄っていうか、でもそういうもんですよね、浅い眠りと深い眠り両方ある、
うん
うん
うん、でも如実にねお酒飲んで寝た日のねスコアが悪いの。
あ、眠りの、
うん、
浅いんですか。
そう、
浅い。そうですよね、そうなると思いますよ。
いやだからやっぱりお酒はねほどほどに、
うん、
脈拍も上がるし、
うん、
心拍数もか、
うん、
も
う
だからちょっと意識づけにはなります ね、 これね、
すごい、うん、
はい、でもやめちゃったんでしょ土壌さん。
そう、
え、 なんでやめたんですか。
な、結構ねかさばるんですよ。
かさばるあのね理由がちょっと今残念だったな
夏に、はい、あ、そう、うん、夏にすごい見えるんですよね、うん、そのアップルウォッチみたいな大きさのやつを待ち合いただいたので、はいはい、かさばるからちょっと外してた。
しかもいただいたものを外してるんですか。
それお下がりです、お下がり。
あ、
もう使わないからあげるよみたいな、
はいはい、
友達に言われて、は
い、それをもう使ってない。
本当使います、冬なんで、
うん、
はい、
そうですね、
そうですね、
そう。だからまあ健康もねすごくまあ大事なんですけども、うん、まあ、大事だと言ったら民法の改正ですよ。
あ、確かにね。
おもうね大事すぎて
大事すぎて、
そう、
はい、
前回かな、
うん、
労働基準法の消滅事項が4月1日から変わるかもしれないっていう話をしたと思います、
はいはい、
でこれなんで4月1日かというとですね、
うん、
これも正月の会に行ったかな、の4月1日から民法が変わるんですね、
はい、
で民法の改正でこの民法の時効というものも変わるんです、
はい、あ、はい、
でそれに合わせた形で労働基準法の時効も変えた方が、
あ、はい、
一斉スタートの方がなんかね分かりいいだろうということで、うんうん、この4月1日を急いでるわけです。
なるほど、
労働基準法の時効はね、
はい、
じゃあ民法はどう変わるかという話なんですよ、
はい、
で民法とね労働基準法とかのこの法律の関係なんですけど、
はい、
民法というのはいわゆる一般的な法律と言われていて、
はい、
私人間というね、私の人って書いて私人間の、まあ、契約だったり、うん、まあ、いろんなことを規律してる法律なんです、
はい、
一般的にね、
はい、
でそれを労働分野に置き換えて特別に定めたのが労働基準法とかなんです。
それは企業と人っていうこと、
うんうん、雇用契約の分野で、
うんうん、
まあ、基本的にはまあ、企業と人ですね、
はい、
そういう意味で分かりやすく言えば、
うんうん、
でそういうものについては特別に労働基準法を定めているので、じゃあどっち先に適用するかってなると、
うん、
労働基準法が先なんです。
先、
うん、
先
特別法という形で労働基準法が適用されるんです、うん、
はい、
でも例えば労働基準法に規定がないこととか、
はい、
いう部分についてはじゃあ原則に戻って民法の規定を適用しましょうって話になるわけです。
先っていうのは優先されるって意味ですね。
優先されるということ、
はいはいはい、
うん、だから順番に適用されるというよりもどっちか一個選ぶってなった時にそっちが選ばれるっていう話なんですけれども、 じゃあ労働分野で、まあ、時効っていうとよく、まあ、残業代請求とかね、はい、その賃金払ってくれっていう時効があるんですけれども、うん、例えばですけれども過重労働でですよ、むちゃくちゃ働かされて、
うん、
うつ病になったと、
はい、
でうつ病になって体調壊して、まあ、休まなければいけなくなったとか、まあ、辞めざるを得なくなったとか、そういう場合に、まあ、会社に対してですよ、なんか言いたくなるわけですよ。
うん、確かに、
うん、
はい、
でもそれってお給料払ってっていうその賃金を求めてるわけじゃなくて、
はい、
長時間働かされて辛い気持ちになったとか病気になったとか働けなくなったっていう損害賠償なんです、うん、
なるほど、はい、うん、
で損害賠償を請求するときに、まあ、一つねその、はい、理由付けとして雇用契約を結んでるんだから企業は従業員の健康とかね働く環境とかきちんと整えたり整備したり、
うんうん、
もしね違法なことがあったらそれを除去したりね、違法がないように職場環境を良好に保つ義務があるわけですよ、
うん、
約束がね契約上の、
はい、うんうん、
で約束ですから、まあ、民法みたいな話ですよ、個人間の約束、
うん、
だから雇用契約結んだ以上そういう安全に配慮して働いてもらうように整えなければいけない義務というものが会社にはあると、
はい、
でもその義務を怠って長時間働かせてうつ病になって、じゃあ、まあうつ病でまあ不幸なことに自殺してしまったとしましょう、
うん、
じゃあ自殺をしてしまったことの損害っていうのを請求するときに基礎づけるものとしてちゃんと会社がやってればこういう死亡の結果に至らなかったと、
うんうん、
だからそれは安全配慮義務という契約に違反をしてると、契約違反、
はい、はい、
安全配慮義務というものに違反してるから損害賠償を請求すると、
はい、
でその場合のじゃあこの損害賠償の請求権って時効何年ですかと言われたら2年じゃないわけですよ、
うん、
賃金じゃないから、
うん、
で労働基準法に安全配慮義務の損害賠償請求権の時効って書いてあるかというと書いてないんです。
なるほどね。
で書いてないということは、
うん、
書いてないということは
民法が適用される。
正解ですね。ちょっと、ね、今試しました。前半全く聞いてなかったらどうしようと思って、そうちょっと小声だったけどね、正解です。
自信なさげ。
そう、民法なんです、
うん、
でその民法がこの4月1日に改正されるんですけど、はい、今までは10年だったんです。
おー、うん、長い
10年間、
うん、
だけどそれが今後はですね、
はい、
権利を行使できることを知った時から5年。
あ、
ね、ちょっと前にねやりましたけど、
はい、
権利を行使できることを知った時から5年、もしくは権利を行使できる時から10年、どっちか早い方、
うんうんうん、
俺請求できるって思った瞬間から5年か、
うん、
実際に俺請求できるって知らなくても客観的に請求できる状態になってで10年かどっちか早い方で時効は消えちゃうんです。時効
で消えちゃう短い方ってことですね、
うん、
はいはい、
だから普通にね過重労働で、まあ、亡くなってご遺族の方が会社が働かせすぎたと、
うん、
で死亡という結果も分かってると、うん、いうことになったら、まあ、加害者というかね、
はい、
誰の責任だっていうところももう明確になるし、うん、ね、自分のね家族が亡くなってるわけですから死亡したという結果も損害も発生してるから、
うんうん、
そういう意味では、まあ、その段階で権利を行使できることはもう知ってるというかね、
はい、
いう状況になるん で今までだったら10年だったのがそういうふうに加害者とか損害とか知ってたら、まあ、そこから5年で消えちゃう。
そっか、うん、短くなったようなものってことですかね。
短くなったような感じもします、
うんうんうんうん、
で一方でですね、
はい、
この5年か10年どちらか早い方と言いましたが、
うん、
またそこにですね特別なルールがあって、
はい、
人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については20年と、5年か20年、5年は変わらないんです。
あ、なるほど。
権利者、あ、債権者ですかねが権利を行使できることを知った時から5年、これは変わらないんです、
うんうん、
でもう一つの権利を行使できるとき、客観的にね行使できるときから10年なんだけども、生命とか身体の侵害による損害賠償の場合は20年と。
なるほど。
だから過重労働で うつ病と精神疾患を患って死亡ってことになったら、おそらくこの生命身体の侵害というものの、まあ、義務違反というかね、はい、になるんで、まあ、5年か20年早い方と。
20年っていうのは今まであったんですか？
ない。
新しく追加された、
うんうん、
じゃあそれもなんか復活するんですか、それとも、
ね、そこはまたどこから適用するっていう問題が一応あるんですけど、ただ今のところのこの原則からすると5年か20年ということになります。
はい、
で昔からねこの20年っていう概念はちょっと今日は時間がないので言えないんですけども、はい、不法行為という請求の仕方で20年という言葉がちょっと出てくるんですけど、まあ、今までこの安全配慮義務ですね、契約違反の債務不履行っていうんですけども、
はい、
この損害賠償は10年っていうのが5年か10年早い方と、そして生命身体に関するものについては5年か20年早い方と、
うん、
でもね、まあ、労働分野に限って言えば、
はい、
まあ、5年に短くなるっていう印象ですよ。
うん、
要するにね、例えば、まあ、これ、まあ、ちょっとこれもね例え良くないんだけど、犯人が分かんないとか、ひき逃げして犯人分かんないと、うん、だ自分は損害を受けたけど加害者が分かんないというようなケースってあるわけじゃないですか。
なるほど、はい、
だそれだったらしょうがないですよ、
はい、
だから20年後になっちゃうかもしれないし、
うん、
でも労働分野って加害者が明確なんです、まあ、会社だったり、
はいはい、
そのパワハラであれば上司なんで、
うんうん、
となると加害者明確で、損害も、まあ、後遺症が後で、ね、出てくるとか、まあ、まああるかもしれないけど、
うんうん、
まあ、どっちかというともうその時点でね、腕切断してしまったとか、うつ病になってしまったとか、ある程度も結果が見えるんで、
はい、
加害者とか損害も分かるから、なんか5年に短くなったっていうような印象が、
即座に知るはずだってことですよね、うん、はいはいはい、なるほどね、
うん、だから、まあ、今後ですね、この安全配慮義務についてですね、
はい、
この債務不履行といわれる、うん、この民法の損害賠償請求みたいな話になったら、10年じゃなくてその知った時からという概念と、あと生命身体については20年というものができますと。
うーん、
20年ってね、
うん、長いですよ ね一昔より
過重労働で亡くなった方の遺族が誰もいないと思ってたと、
うんうん、なるほど。
ただ17年後ぐらいに、
うんうん、
実はその人に子供がいたと、
隠し子的な、
うん、
うんうん、なるほど。
17年前にお父さんがどうやら過重労働で自殺をしていることを発覚したと、
なるほど、唯一の肉親が自分であると、
うん、でそれまで亡くなったことすらも知らなかったと。
なるほどなるほど、うんうん、
だから
ドラマチック
ね、請求するんだと、
うん
うん
うん、許せないと、
許せないと、
うん、
17年間疎遠だったけど、
なんだけど
全く知らなかったけど、
でも一生懸命探して会いに来たら、なんか会社のせいで亡くなってると、
亡くなってたと、
うん、許せないそれは。
そしたら権利が行使できるんだっていうのを知らなかったということであれば、
うん、
17年後にですよ、
はい、
請求をされる可能性だってあるわけですよ。
なるほどね。
でね、17年間ねベテランでね、その総務とか人事の人いればいいけど、
うん、
もう人がね退職されたり変わったりして、
知ってる人もいない
ね、17年前のことがっていうのもあるから、う
ん、はい、
だからちょっとそういう意味では法的な安定性という意味では20年っていうのは長い気もするんですけどね。
うん、
うん、まあ、だからまあなんでねこういう形にしたのかっていうのはいろいろ議論あるんですけど、
うん、
うん、
大変でしょうねそうなったら、う
ん、ね、え、まああまりね現実的にはないと思うんだけど、はいはい、ただこういった形で時効も変わって、民法の時効も変わってきて、うん、で労働分野っていうのはそういう意味で労働基準法とか労働契約はあるけど、
はい、
それで補えないところは民法の原則というか民法の規定に戻って考えるので、
うん、
やっぱりこう民法の改正にもですねアンテナ張ってやっていかなきゃいけないと。
確かに、
まあ、私もねまだ勉強しながらというところではあるんですけれども、うんうんうん、この民法の改正についてもですねまた機会があればお話をしていきたいと思いますけれども、
はい、
都庁さん今健康なんかこう気をつけてることってあります？なんか健康走ってるとか以外で、
あのまあバレーボールはしてますけど、運動はこの間捻挫しましたけど、
あらあらら、
そういうことじゃなく、
うん、ということでね、また次回もやっていきたいと思います。
ひどくない？
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき、柿津端経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。